じめに、岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりは、テープ版のほか、展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方や、新たに展示版、テープ版、デイジー版を希望される方がいる場合は、県議会事務局、議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。それでは、岩手県議会だより第183号テープ版をお届けいたします。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。編集発行は岩手県議会事務局です。では最初に収録項目を紹介します。安心して子供を産み育てられる環境づくりと文化芸術を生かした地域づくり。5月臨時会のあらまし。6月定例会のあらまし。議決の状況。請願の採択状況。議員委員会が提出した議案。県政に関する質問から、常任委員会の活動状況、特別委員会の活動状況、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、6月定例会のポスターを作成しました。岩手県議会議員の選挙区と定数が一部変わります。議場見学の案内、県議会からのお知らせ。事務局だより。安心して子供を産み育てられる環境づくりと文化芸術を生かした地域づくり。県議会では定期的に県民の皆さんとの意見交換会を行っています。令和4年度の前期は4月22日に大槌町、4月27日に平泉町を会場に開催しました。大槌町会場では、安心して子供を産み育てられる環境づくりをテーマに、妊娠・出産・子育てに関する課題や支援策などについて意見を交わしました。また、平泉町会場では、県南地域における文化芸術を生かした地域づくりをテーマに、地域の特徴を生かした文化芸術活動の取り組みや地域振興などについて意見を交わしました。参加者の感想。上谷美代さん、大槌町会場、大槌町在住。名古屋市の出身で東日本大震災津波の復興支援を機に大槌町に来てこちらで結婚しました。今日は思いを伝えられる良い機会をいただきました。沿岸地域は参加が少なく、安心して子供を産み育てられる環境とは言い難いです。日曜日に子供を預けられるところがなく、子供が遊べる公園や屋内施設がないことに不便を感じています。子育て支援は各自治体が単独で行っていることが多いですが、三陸沿岸道路も全線開通したので、市町村を超えて連携できる施策があるといいと思います。板垣隆さん、平泉町会場、ルンビニー美術館アートディレクター。ルンビニー美術館は、知的障害者の作品を中心に展示していますが、それに限らず、命やあらゆるものについて感じ、考えていただく美術館です。文化は人と人をつなぐ力、人間が人間を肯定する大事な鍵になり、SDGs に掲げる誰一人取り残さない社会にもつながります。誰もが幸せになるために文化は必要であり、文化を大事にする施策は人間を大切にするものだと思います。 今日は議員の皆さんが関心を持って文化芸術の未来を探っていることが伝わってきて、心強く感じました。写真が2枚あります。1枚目、大槌会場。説明。会場には、県民と県議会との意見交換会という横断幕が貼られています。手前に参加者7人と議員1人が椅子に座って並び、その後ろに県議会議員8人が立って並んでいます。2枚目、平泉会場。説明。会場には、県民と県議会との意見交換会という横断幕が貼られています。手前に参加者6人と議員1人が椅子に座って並び、その後ろに県議会議員8人が立って並んでいます。写真終わり。5月臨時会のあらまし。5月臨時会は5月27日に開催されました。会期は1日。令和4年度岩手県一般会計補正予算第2号。岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し、承認を求めることについての2件の議案は、同日に可決承認されました。議決の状況。令和4年度補正予算は、一般会計1件が可決されました。専決処分は、岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し、承認を求めることについてが承認されました。6月定例会のあらまし。6月定例会は、6月21日から7月5日まで開催されました。知事から提出された令和4年度岩手県一般会計補正予算など24件の議案はすべて可決同意され、議員や委員会が提出した計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書など11件の議案は10件が可決、1件が否決されました。請願は6件が採択、3件が不採択となりました。議決の状況。令和4年度補正予算案は、一般会計1件が可決されました。条例議案は、県議会議員または知事の選挙における選挙運動用自動車の使用、並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例など、11件が可決されました。人事議案は、人事委員会の委員の選任に関し、同意を求めることについてなど、2件が同意されました。その他の議案は、一般国道107号大石地区仮橋、交換区、制作工事の変更請負契約の締結に関し、議決を求めることについてなど、10件が可決されました。議員委員会提出議案は、意見書9件、条例2件のうち、10件が可決、1件が否決されました。請願は6件が採択、3件が不採択となりました。請願の採択状況。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の5件です。豊かな学びの実現、教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げを求める請願、新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める請願、総務委員会付託分、新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める請願、環境福祉委員会付託分、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採掘をしないよう求める請願。 東日本大震災被災者が必要な受診ができるよう求める請願。採択されたのは次の一件です。低出生体重の子供を育てる家族のためのリトルベビーハンドブックの導入に関する請願。不採択となったのは次の3件です。防衛費を対 GDP 比 2% 以上に大幅増額することに反対する請願。メッセンジャー RNA ワクチン接種時のインフォームドコンセントのガイドライン策定に関する請願。新型コロナウイルス感染症の指定感染症等の指定解除を国へ求める意見書提出の請願。議員委員会が提出した議案。6月定例会では意見書9件、条例2件が提出されました。可決された意見書は県議会から内閣総理大臣をはじめ国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された意見書は次の8件です。計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書。東日本大震災津波の被災者が必要な医療を受けられるよう対策を求める意見書。沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採掘をしないよう求める意見書。新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める意見書。学校における体罰、わいせつ行為等への対策強化を求める意見書。コロナ禍における原油価格、物価高騰へのさらなる対策を求める意見書。児童養護施設の機能強化及び施設対処者の支援充実を求める意見書。難病対策の総合的な推進を求める意見書。否決された意見書は次の1件です。物価高騰対策の強化を求める意見書。可決された条例は次の2件です。県議会議員の定数等に関する条例の一部を改正する条例。岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例。県政に関する質問から。6月27日から6月30日まで行われた一般質問では、12名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。6月27日月曜日、一般質問。1人目、岩手県民クラブ、千葉純子議員、盛岡選挙区。男女共同参画の推進に向けた部局連携について。これまで男女共同参画は、主に環境生活部で取り組んできましたが、男女平等、雇用機会均等、男女の賃金格差の解消については、環境生活部による取り組みだけでは難しいことから、商工労働観光部、保健福祉部とも連携して取り組んでいかなければならないと考えますが、見解を伺います。
県では、女性活躍推進本部会議において、子育て支援や働き方改革などの女性活躍に関連する取り組みについて、全庁的な情報共有を図りながら施策を推進してきました。令和4年度当初予算の議決にあたっては、若年女性の県外流出に歯止めをかけるため、県内で働く女性が抱える課題を把握した上で、産み育てる環境の整備を図るほか、中長期的な戦略的施策を講じるよう意見が付され、一層の施策の検討が必要と認識しています。本年5月には、商工労働観光部、保健福祉部、政策企画部、及び 環境生活部の職員で構成する若者女性サポート活躍推進緊急タスクフォースを立ち上げ、若者女性が抱える困難を把握し、労働施策や子育て支援などの施策を検討しています。今後も庁内における情報共有や調査分析を行い、男女共同参画の推進につながる検討を進め、今年度策定予定の岩手県民計画第2期アクションプランへ反映させていきたいと考えています。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 岩手県における脱炭素社会の実現。2. 県庁舎の建て替え。3. 特殊詐欺被害の実態と被害防止策。4. 若年層の薬物対策。
二人目、希望岩手、関根俊信議員、北上選挙区。近年の日本経済における岩手の位置づけと産業政策のあり方について。岩手には良質の生産物を供給する農林水産業や再生可能エネルギーの潜在的可能性があり、世界に伍する自動車産業や半導体産業が立地しています。食料とエネルギーは今後ますます重要性を増してきますが、ここ数十年間の日本国内における岩手の位置づけについての所感を伺います。また、今後本県の産業政策をどのように舵取りしようとしているのか伺います。
平成から令和にかけて、本県は民間投資に恵まれ、世界最先端の工場の立地が相次ぎ、日本のものづくりを牽引する高度な基盤整備が進められてきました。加えて、3カ所の世界遺産などの豊かな観光資源を背景とした外国人観光客の増加や、県産農林水産物の評価の高まりは、県民所得の増加などにつながったと考えています。今後も総合的な産業政策を展開することが重要であると認識しており、現在策定中の岩手県民計画第2期アクションプランにも、ものづくり産業の一層の集積と高度化や、本県の地域資源や特性を生かした GX や DX などの展開、全国有数の食料供給圏としての地位をさらに高める農林水産業振興など、効果的な施策を盛り込んでおり、本県の産業振興を力強く推進していきます。用語解説 GX グリーントランスフォーメーションの略。2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするというカーボンニュートラルの実現に向け、企業や生活者の意識・行動などを含めた経済社会システム全体を変革すること。DX デジタルトランスフォーメーションの略。データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、文化、風土を変革すること。用語解説終わり。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 新型コロナウイルス感染症対策及び、原油価格・物価高騰対策。2. 就職氷河期世代への支援。3. 岩手県民計画2019-2028とソフトパワー。4. 日本海溝・千島海溝沿いで予想される地震・津波対策ほか。
3人目、自由民主党・千葉津党議員、八幡平選挙区。畜産振興の現状と対策について。配合飼料の価格は過去最高値を更新しており、加えて原油高や資材高も続いています。生産現場からは先行きが見通せない不安と経営の厳しさを訴える声が多く聞こえています。畜産農家の経営の安定に向けて取り組む必要があると考えますが、県の現状認識と支援策について伺います。
配合飼料については、国の配合飼料価格安定制度において、価格上昇による畜産経営への影響を緩和するための補填金が交付されていますが、令和4年1月から3月期の価格は、前年同期に比べて約2割上昇しており、畜産経営体の負担が増していると認識しています。このため国に対して、配合飼料価格安定制度の基金が枯渇した場合にあっても、畜産経営体への補填金が満額交付されるよう、国が基金への積立金を拠出することや、配合飼料価格が高止まった場合においても、畜産経営体の再生産が可能となる十分な補填金が交付されるよう、制度の拡充を要望しています。また、県独自に配合飼料購入費の価格上昇分に対する配合飼料価格安定緊急対策費補助を本議会の補正予算案に盛り込んでおり、こうした取り組みを通じて畜産経営体への影響が緩和するよう取り組んでいきます。用語解説。配合飼料価格安定制度。配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、生産者に対して配合飼料価格の変動によって生じる損失を補填する制度。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 岩手県民計画2019-2028の取り組み。2. 県北沿岸振興。3. 盛岡以北の道路整備。4. 知事の政治姿勢ほか。
6月28日火曜日、一般質問。1人目、希望岩手、菅野博則議員、欧州選挙区。食料安全保障と水田活用について。資源が乏しい日本においては、食料安全保障の観点が重要であり、農家の所得保障と価格政策に一体的に取り組む必要があります。水稲から小麦や大豆への転作やブロックローテーションの実施は、水田活用の直接支払い交付金などの資金面での裏付けがあってこそ成り立つもので、自治体が政策誘導し、作付け転換させるだけではなく、国に対して価格と所得の保障を求める必要があります。水田をフル活用し、農業圏岩手としての責務をどう果たしていくのか、具体的なビジョンを伺います。用語解説、ブロックローテーション。電波多林間の一形態。地域内の水田を数ブロックに区分し、転作するブロックを毎年変えて地域で転作を循環させること。水田活用の直接支払い交付金。水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図るため、水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米などの作物を生産する農業者に対する交付金。用語解説終わり。
本件では、関係機関と組織する県農業再生協議会が策定した水田農業の推進方針に基づき、気象や立地条件を踏まえた転換作物の作付け拡大を推進しており、県中南部などの水田地帯では、大規模な麦などの生産が、中山間地では、小区画の水田でも収益が確保できるピーマンなどの生産が定着してきています。水田活用の直接支払い交付金については、生産者が安心して転換作物の生産に取り組むことができるよう、地域の実情を踏まえた運用とすることや、必要な予算を十分に措置することなどを国に対して要望しており、今後も水田を最大限に活用し、主食用米と転換作物の最適な組み合わせにより、生産者の所得確保と食料の安定供給が図られるよう取り組んでいきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 物価高騰への対応。 2. 県立病院の再編と仮称地域医療基本法。3. 周産期医療と男性の育児休業。4. 不登校対策ほか。
2人目、自由民主党佐々木茂光議員、陸前高田選挙区。岩手県水産業リボーン宣言の取り組みについて。鮭などの主要魚種の不漁などが漁業者や漁業協同組合の経営に深刻な影響を及ぼす中、令和4年3月に県と水産関係団体が不漁に打ち勝つ岩手県水産業リボーン宣言を公表しました。漁業者が将来に夢と希望を持って就業できるよう、前例にとらわれない取り組みを期待していますが、具体的な内容を伺います。
岩手県水産業リボーン宣言は、関係者が一丸となって主要魚種の資源回復、増加している資源の有効利用、新たな漁業や養殖業の導入を重点的に進め、不漁に打ち勝ち、本県の水産業を再生していく決意を表明したものです。具体的には、鮭資源の回復に向けた大型で遊泳力の高い強靭な稚魚の生産、アワビなどの磯根資源の回復に向けた藻場の再生、ウニ資源の有効活用に向けたウニの畜養出荷、ホタテ貝に比べ高温でも成長し出荷までの期間が短いアサリの養殖の事業化、本県独自の鮭マス類の海面養殖用種苗の開発などに取り組むこととしています。こうした取り組みを通じて、県内外の消費者に新鮮で安全安心な美味しい岩手の水産物を届け、活力ある浜で夢と希望を持って働くことができる本県水産業の実現に向け、漁業関係団体と一丸となって全力を挙げて取り組んでいきます。上記のほかに、カキについても質問をしています。1. 東日本大震災津波からの復興。2. 道路交通ネットワークの整備。3. 県内建設業の状況など。4. 月のワグマ対策ほか。
3人目、希望岩手、岩城元議員、久慈選挙区。安定的な食料供給に向けた県の役割と取り組みについて、世界人口の増加や異常気象の頻発などにより、食料の需給をめぐる国際情勢が不安定さを増している中、食料自給率の向上は国力の向上そのものだと考えます。我が国では食生活の多様化が進み、大量の農産物を輸入しており、食料自給率の向上は喫緊の課題となっていますが、国民に食料を安定的に供給していくため、本県はどのような役割を担い、どのような取り組みに注力していこうと考えているのか伺います。
食料自給率が 100% を超える本県は、我が国の食料供給基地としての役割を果たしていくことが重要です。一方、国際情勢の変化、農林漁業者の減少や高齢化など、農林水産業を取り巻く環境が大きく変化する中、喫緊の課題への対応とともに、担い手の確保・育成や農林水産業の体質強化などが課題となっています。このため県では、国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策の活用、配合飼料価格の上昇や省エネルギー化の取り組みに対する独自の支援策を本議会の補正予算に盛り込むとともに、岩手県民計画に基づき新規就業者の確保・育成や先端技術を活用した生産現場のイノベーションの推進など、本県が食料供給基地としての役割を引き続き果たしていけるよう取り組んでいきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 再生可能エネルギー 2. 地域医療 3. 雇用労働対策 4. 防災対策ほか。
6月29日水曜日、一般質問。1人目、自由民主党佐々木信和議員、宮古選挙区。漁業協同組合経営への支援について、本県の主要魚種である秋鮭、サンマなどの近年の不漁は、沿岸部の基幹産業である水産業に深刻な影響を及ぼしており、個々の漁業者の経営に悪影響を与えているほか、漁業協同組合も厳しい経営状況にあります。不漁による漁業協同組合経営への影響に対する県の認識と、経営に大きな打撃を受けている漁業協同組合に対する県の支援について伺います。
県内の漁業協同組合は、秋鮭などの主要魚種の不漁により、定置網などの漁業自営事業や販売事業で十分な収益を確保できず、令和3年度決算では24のうち16の漁業協同組合が当期損失金を計上する見込みとなっています。県では資金繰りの改善に活用可能な借り換え資金への利子補給を行っており、資金需要の増加を想定し、令和4年度当初予算では、利子補給に要する経費を増額しています。また国では、不漁などにより経営が悪化した漁業協同組合が、経営基盤の強化に必要な資金を円滑に調達できるよう、利子や保証料の助成などを行う金融支援を実施しています。県としては、経営状況に応じて、国や県の支援措置の活用を促すとともに、漁業関係団体と連携しながら経営改善指導を行っており、引き続き漁業協同組合経営の安定化を支援していきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 人口減少対策 2. 商工業の振興 3. 道路の整備と維持管理4. デジタル化への対応ほか。
2人目、岩手新政会、高橋田島議員、盛岡選挙区。岩手県の情報セキュリティ対策について、サイバー攻撃の脅威が高まっており、いつ本県がサイバー攻撃を受けてもおかしくない状況にあります。県として、現状のリスクをどのように認識しているのか、リスクに対する有効な対策への考え方と合わせて伺います。
近年、本県のメールアドレスに対して、月100万通を超える不審メールが送信されるなど、サイバー攻撃のリスクが高まっていると認識しています。県の情報を取り扱うシステムを様々な脅威から守ることは、県民の財産、プライバシーを守り、行政の安定的な運営を行うために必要不可欠です。近年のデジタル技術の普及や高度化、サービスの拡大により、リモートワークやクラウドサービスをはじめとする外部サービスの活用などが進んでいることから、情報漏洩などのセキュリティ対策の強化を図り、常に情報へアクセスできる状態を確保することが重要です。このため、入り口対策として、高度なセキュリティ監視、情報漏洩対策として、インターネット接続系ネットワークとマイナンバー利用系ネットワークなどの分離、出口対策として、職員利用端末のウイルス対策強化など、多層的な対策を講じています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 観光振興 2. 県立高校における ICT 機器を活用した学びの保障 3. スポーツを核とした地域活性化 4. 農業の担い手の確保と育成ほか。
3人目、社民党木村幸弘議員、花巻選挙区。憲法改正に対する知事の所見について、令和4年5月の日米首脳会談では、 日米同盟強化、日本の防衛費の増額、敵基地攻撃能力といわれる反撃能力などが確認されました。戦後77年間、平和憲法という立憲主義に基づいて権力の暴走を抑制し、国際社会において非戦を掲げ、国際的信頼と経済的友好関係によってその地位を高め、我が国の発展に貢献してきた世界に誇れる憲法を改正しようとする政治姿勢について、知事の所見を伺います。
日本国憲法は、先の大戦とそこに至る日本の在り方について、深い反省のもと、過ちは二度と繰り返さないという国民的な決意として、平和主義を基本原理に掲げています。その平和主義を具体化する第9条は、国際の平和及び安全を維持するという国際連合憲章の理念にも合致し、極めて重要な条文であることから、今後とも日本国憲法の原則として維持されなければならないと考えます。こうした過去の反省と国連憲章も謳う平和の誓いを国民的に共有することなく、第9条を変更することは憲法の改悪と言っていいと考えます。日本国政府に対しては、憲法の趣旨を尊重し、近隣諸国との友好や、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に求めることを期待しています。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 武力行使の正当化について知事の受け止め。2. 非核三原則の遵守と核共有論の撤回。3. 鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会への対応。4. 本県における JR ローカル路線の維持と活用振興策。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。